新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は12月の2日水曜日です。今日のニュースいきましょう。業界有識者が語るイーサリアム 2.0 指導への見解。アメリカ暗号資産貸付サービス企業ブロックファイがビットコインリワード機能付きのビザクレジットカードの登録受付開始。 Facebook が指導するステーブルコインプロジェクトリブラが DM にリブランディング。ロシアのスベルバンクがデジタル金融資産購入プラットフォームの提供を計画。メディアドゥとデジタルエンターテイメントアセットがブロックチェーンを活用した日本の電子書籍コンテンツのグローバル展開推進へ向け資本業務提携。
一つ目のニュースいきます。イーサリアム 2.0 ネットワークのゼロフェーズであるビーコンチェーンが12月1日アメリカ時間の12時にジェネシスブロックが生成されローンチしたというニュースです。このビーコンチェーンのローンチにより今後イーサリアム保有者はステーキングをすることでステーキング報酬を得ることが可能となります。また事前にデポジットコントラクトへ約522億円5億ドル以上のイーサをロックしていた初期入金者も報酬を得られるようになりました。イーサリアム 2.0 の始動という歴史的な局面に際して新しい経済はイーサリアム財団のコミュニティマネージャーを務めるハドソン・ジェームソン、ハッシュハブ CEO の平野純也氏、ディファイリサーチャーの鈴木雄大氏、レイヤー X 執行役員兼レイヤー X ラボ所長の中村龍也氏に意見をいただきました。意見に関しては記事に記載しておりますね、お読みください。続いてのニュースいきます。アメリカ暗号資産貸付サービス企業ブロックファイがビットコインリワード機能付きのビザクレジットカードの登録受付を開始したことを12月1日に発表したというニュースです。このクレジットカードの登録申請が行えるのはブロックファイのアプリで資金提供を受けているユーザーのみとなっております。2021年の春にはアメリカでこのクレジットカードを正式に発行する予定のようです。このクレジットカードはユーザーが利用申請をして承認された後、アメリカドルベースで利用限度額が設定され、毎月この限度額まで利用することができます。そしてビットコインリワードの仕組みとしては、アメリカドルでの支払い合計の 1.5% がキャッシュバックとして自動的にビットコインに変換され、毎月ブロックファイのアカウントに付与されるようになっております。ブロックファイのリリースには2つのカードの特徴が記載されております。1つ目が 1.5% のリワードレートは市場に出回っているカード商品の中では最高のビットコインリワードレート。2つ目がユーザーがカードを手にしてから最初の3ヶ月間に3000ドルをカードで利用すると年間費200ドルの上に50ドルのビットコインが還元される予定。なおブロックファイがクレジットカードを選択した理由はデビットカードよりも報酬率が高く信用構築の機会も多いと考えたからとリリースに記載されております。
続いてのニュースいきます。 Facebook など27社から構成されるリブラ協会が暗号資産リブラを DM へとリブランディングしたことを12月1日に発表しました。これによりリブラ協会の名称も DM 協会に変更され、運営会社のリブラネットワークスも DM ネットワークスに変更がされました。DM 協会のプレスリリースによると、 DM とはラテン語で日にちの日を意味することからプロジェクトの新しい日という意味を込めて DM というネーミングになったということです。 DM 協会の CEO であるスチュワート・ウィービー氏はこのリブランディングの理由について次のようにコメントをしています。リブラという名称は規制当局からの厳しい圧力を受けたプロジェクトの初期の記憶に縛られていました。私たちはそのプロジェクトの方針を劇的に変えましたとロイターの取材に対して回答しています。さらにプロジェクトの名称変更と同時に協会及び決済システム運営子会社の組織幹部の編成を刷新することも合わせて発表がされています。 DM 協会はトップチームを強化することで Facebook から DM プロジェクトの独立と自立性の向上を目指すということです。また DM 協会はリブランディング後も以前と変わらず世界中の人々や企業に力を与えるセキュアかつコンプライアンスに準拠した決済システムを構築することをミッションに暗号資産プラットフォームの開発を進めるということです。補足をします。リブラプロジェクトは金融包摂を必要とする人々への金融アクセスを拡大することを目的として2019年6月に Facebook が発表したプロジェクトです。 このリーブラプロジェクト発表当初は法定通貨バスケット方式のステーブルコインリーブラの発行を目指していましたが、規制当局からの圧力によりリーブラの開発は中止となっていました。その後リーブラ開発チームは2020年4月に法定通貨バスケット方式のステーブルコインの発行から単一の資産に裏付けられたステーブルコインの発行に計画を変更し開発を進めていました。現在 DM 開発チームはスイスの規制当局である金融市場調査局と対話を進めており、この金融市場調査局によって決済サービスのライセンスが認可され次第最初のステーブルコインである DM ドルの発行が行われると見られています。フィナンシャルタイムズによると早ければ来年1月にはこのライセンスの取得が完了すると予測がされています。続いてのニュースいきます。ロシア最大の商業銀行であるロシア貯蓄銀行、通称スベルバンクがデジタル金融資産の購入プラットフォームのローンチを計画していることをロシアのニュースメディア RBC が11月30日に報じました。RBC の報道によると、スベルバンクの CEO であるゲルマン・グレフ氏は、銀行が独自のブロックチェーンプラットフォームを提供することで、顧客による新しい形態の資産へのアクセスを促進したいと述べたということです。また、プラットフォーム提供の具体的な時期については、ロシアでデジタル金融資産に関する法律、DFA 法が施行される2021年1月以降になるということです。また、グレフ氏はスベルバンクが発行を検討しているステーブルコイン、スベルコインについても言及をしています。グレフ氏によると、スベルバンクは2021年内にスベルコインの発行に関する実験を開始する可能性があるとしています。補足をします。スベルバンクのこのような動きは、今年7月にウラジミール・プーチン大統領によって署名された DFA 法の影響を受けたものと考えられます。この DFA 法では、支払い手段としての暗号資産の使用の禁止が規定されていますが、その一方で、ロシア中央銀行の承認を受けた銀行は、ブロックチェーンを利用してデジタル証券等のデジタル金融資産の発行が可能の文言も含まれています。この DFA 法は2021年1月1日に施行される予定となっています。ロシアにおける暗号資産に関連する動向としては、先月27日に同国のミハイル・ミシュステイン首相がデジタル金融資産を資産として区分する意向を示しています。これにより特定の暗号資産の税率が変更され、資産の保有者は資産に関する権利と利益を守るために法的保護を受けられるようになると考えられます。続いてのニュースいきます。デジタルエンターテイメントアセット DEA 社がデジタルコンテンツ流通配信事業を展開する東証一部上場企業株式会社メディアドゥとブロックチェーンを活用し日本の電子書籍コンテンツのグローバル展開を推進するため資本業務提携に合意したことを12月2日に発表しました。 DEA 社はシンガポール拠点のブロックチェーンエンターテイメント事業を展開する企業です。同社ではエンターテイメントプラットフォームプレイマイニングやプレイマイニングの流通通貨ディープコインを専用通貨とするマーケットプレイデジタルアートオークションの運営も行っています。なおディープコインは日本居住者向けには販売されていません。 DEA 社とメディアドゥは今回の資本業務提携によりブロックチェーンをはじめとするテクノロジーを活用し収益性を高めながら企業価値を向上させていくことを目指すということです。両社の今後の施策としてメディアドゥの海外向けの電子漫画事業を DEA 社が持つノウハウで全面支援、メディアドゥグループのネットワークにより DEA 社が運営するプレイマイニングプラットフォームで日本国内 IP をブロックチェーンゲーム化しグローバルで新規マネタイズ、世界最大級の日本アニメ漫画を獲得するコミュニティメディアでありメディアドゥ子会社のマイアニメリストとの協業によるプレイマイニングプラットフォームのプロモーション強化と早期のシナジー効果発現、ブロックチェーン技術を活用した電子書籍プラットフォームの共同運営、こちらがリリースで挙げられています。 DEA 社は上記施策により日本のコンテンツのグローバル展開を促進するとともにクリエイターの創作環境を改善し新規コンテンツの生成が健全に行われる環境を整備していくということです。新しい経済編集部はデジタルエンターテインメントアセット社 CEO の吉田直人氏にコメントをもらっています。吉田氏は次のようにコメントをしています。まずは弊社のブロックチェーンエンターテイメントプラットフォームプレイマイニングの将来性をメディアドゥ様にご理解いただけたことに感謝いたします。日本が誇る漫画、アニメ、ゲームを世界中の方にお届けするブロックチェーンを活用し今までとは違うアプローチで両社で協力しながらこのビジョンを達成したいと思います。具体的にはマイアニメリスト様とのコラボレーションからスタートする予定です。世界中の日本コンテンツ好きが集まるこのサービスを通じて両社の新しい取り組みをご期待ください。また将来的にはプレイマイニングにて日本が誇る漫画の提供や NFT を利用した漫画の新しいビジネスモデルの構築、ブロックチェーンを用いた著作権管理なども構想中です。現在弊社は東南アジアを中心にユーザー数を急拡大しております。日本においては来年夏以降に本格的に事業展開をできればと思っております。補足をします。 DEA 社はブロックチェーンを基盤としてデジタルエンターテインメントとデジタルアセットでゲームのルールを変え、世界のルールを変えることを目的に設立された企業です。DEA 社には東証マザーズ上場企業の株式会社イオレ取締役会長を務める吉田直人氏がファウンダー兼 CEO として経営しており、 PWC ジャパンの代表取締役社長、 KPMG コンサルティングの代表取締役副社長を歴任した椎名茂氏も高 CEO として参画をしています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 YouTube チャンネルの運営も行っております。公式 YouTube チャンネルでは過去のイベント動画、そして新しい経済編集部がお送りする YouTube 番組ホットテイク、そして新しい経済 NOW など定期的にお届けをさせていただいております。ぜひ YouTube 上でも新しいひらがな経済漢字で検索していただきまして、 YouTube チャンネル見つけていただければと思います。そしてこちらのチャンネル登録も合わせてよろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。